ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。本日はシトラスリボンプロジェクト in 伊勢崎の石原明美さんと岡野由香さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はシトラスリボンプロジェクト in 伊勢崎の皆さんの活動についてお伺いしていきます。まずはシトラスリボンプロジェクトとはどういったプロジェクトなのか教えてください。
コロナ禍で生まれた差別や偏見を聞いた愛媛の有志の方々が作ったプロジェクトです。シトラスカラーのリボンをつけて、ただいまおかえりの気持ちを表す活動を広めています。もし自分がコロナになった時、友達や近所の人がコロナになってしまった時にお大事にと言えるような自分でいたいと思って、参加しています。
愛媛で始まった活動なんですね。はい、で皆さんはシトラスリボンプロジェクトに賛同されて伊勢崎で活動を始めたということですか？
はい、そうです。他の県で学校単位で子どもたちがシトラスリボンを作って、ランドセルにつけているっていう活動を見て、集まってきたりとか、あとは、栃木の真岡でお友達が、始めたということで、それをきっかけに始まりました。
なるほど。では普段は皆さんはどのような活動をされているのでしょうか？
はい、毎週水曜日に集まって、リボンを作ったりとか、あとはその作ったリボンをお店や、学童や公民館などに、配って、シトラスリボンの精神を、伝えている活動をしています。
なるほど。もう全部でメンバー何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、全部で17人ほどいます。
結構メンバーいらっしゃるんですね。
はい、
シトラスリボンということですが、シトラスからイメージする黄色や緑といった色、それからリボンの素材っていうのは決まっているんですか？
特には決まっていないんですけども、色はまあシトラス、緑、黄色から始まって、あとはピンクやオレンジなどの温かみのある色も取り入れたりしています。素材に関しては、伊勢崎では水引きを使っています。
水引き、なるほど。
はい、
形とか大きさとかにこう決まりはあったりするんですか？
特にないんですよね。はい、私たちのところでは安全ピンをつけて洋服につけたり、あとはキーホルダーとしてバッグにつけたり、ピンバッジ、イヤリング、ウクレレなどの楽器にもつけて大丈夫だよっていうシンボルマークとして使っていただいてます。
なるほど。アクセサリー感覚でこうつけたりすることもできると。
そうなんですよね。はい、
なるほど、ありがとうございます。ではこれまでにはどのような活動をされてきましたか？
はい、民生委員さんや学童に配ったり、ラッキーストリートマーケットというイベント会場にて主催者さんの方をはじめ出店者さんに思いを伝えながらリボン配りをしました。そこで活動を応援してくださる方に出会い、地元のメディアの取材もしていただきました。
はい、なるほど。この放送を聞いて自分も作ってみたいと思った方ももしかしたらいらっしゃるかなと思います。インターネットなどでこのシトラスリボンの作り方などは公開されていますか？
はい、インスタグラムとフェイスブックにて、シトラスリボンプロジェクト in 伊勢崎と検索していただきますと、作り方など見ることができます。またいろんな YouTube でも出ているので、やりやすいものを見つけてみていただくのも面白いかと思います。
はい、わかりました。さあ、ではシトラスリボンプロジェクト in 伊勢崎の皆さんと一緒に自分も活動したいという場合はどうしたらいいですか？
はい、先ほどの、インスタとフェイスブックを通じてご連絡いただきたいと思います。
はい、わかりました。インスタグラムとフェイスブックは皆さんの普段の活動の様子なんかもアップされていたりするんですか？
はい、インスタグラムには配ったお店の方に写真を撮っていただいて、そこのお店の、アカウントと連携してお互いこうお店の宣伝になるように、シトラスリボンもお店の方に広まるようにっていう、そういう使い方をしています。
なるほど、どんどん広がっていくといいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、では今後イベントなどに参加する予定はありますか？
はい、イベントに参加という予定は特にはないんですけれども、これからもリボンをたくさん作って伊勢崎や 周りの他の市の方にたくさん配っていきたいと思っています。
はい、わかりました。さあ、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、この劇的な広がりを間近で見て思うことが、みんなもしかしたら偏見とか差別っていうのは違うんじゃないかなと思っていまして、この活動を通してコロナが終わった後でも地域で困っている人を温かく受け入れる環境づくりにつながっていけたらいいな、みんなが笑顔で安心して生活できる世の中にしていったらいいなと願っています。そして最終的な目標としては、こんなことを言わなくても良くなるような世の中、私たちの活動が消えてなくなることが最終目標だなとみんなで思っています。よかったらぜひ一緒に参加していただけたらありがたいです。
はい、私の方はメンバーの大河内ゆりさんからメッセージを預かってきましたので、代読させていただきます。本日は伊勢崎 FM に呼んでいただきありがとうございました。私たちのシトラスリボンプロジェクトを気に留め、お声をかけてくださったこと、とても嬉しく思っています。私たちは伊勢崎市を中心に活動していますが、この思いやりの気持ちがどこまでも広がってくれることを願っています。職場、学校、地域、友人など、隣の人が困っていたり苦しんでいたり悲しんでいたとしたら、そっと手を差し伸べて寄り添ってあげてほしい。まるでお母さんのように優しくて温かい思いやりの気持ちがあふれる社会になってくれますように。そしてシトラスリボンプロジェクトを知ってくださった方々が、コロナ差別だけにとどまらず、その他さまざまな差別やいじめについても自分自身に置き換えて立ち止まって考えてもらえたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
本日はシトラスリボンプロジェクト in 伊勢崎の石原明美さんと岡野由香さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。